QIC。
まあ私は今回そのまずは、小川町、現在は宇城市小川っていうところですね。あのイペリット上田君が住んでるところです。ようやく電気もつながったってことです、うんうんうん、でそれとか、なんや、その南側にある、八代郡氷川町っていうところに入りました。で、まあ、あの今もまた地震が起きていますね、揺れてませんねこっちはね、うん、
こっちは、
最大震度3マグニチュード 3.5 が今起きてますね、はい、うん、まあでも前よりはやっぱ少ないですね、
うんうん、
でまあということでその今回の被害という部分ではあのやっぱそのどうしてもイオンモール熊本での爆発事故というのがやっぱ大きくねやっぱりあの
大々的に放送されてますもんね、
うん、で、まあ、これは仕方ないことですけどあのただそれによって埋もれてしまってるいろんな細かいその被害とかまあねうちの IBB ではその氷川町でたまたま出会った防災士の方からここ大変ですよっていう話を伺って孤立してますっていう話でそれをまああのいろんな人たちに連絡をしまくったっていうのをまあ
でもそういうところまだいっぱいあったのあってるのかもしれないですね。
あだからあのまず一つ言えるのは、
はい、
あの家から出たくない人が多いんですよ。
あ避難所とかに行かず、
うん、でというのはやっぱあの元々の住んでる土地だしそして家がそんなに壊れてるわけでもない、
うんうん、
でぶっちゃけ言うとあの都市部と違って、うん、一軒一軒が広いのよ、
うんうん、
庭もあって畑もあってみたいな、うんうんうん、
そこで、
ええ、だからその家の前でワゴン車で車中泊するとかって人もいるしでただ怖いんで、近所で近所の人たちだけで町内で集まって、
うん、
あのいますっていう
ところがある
でそれはほらいわゆる公の避難所と違っているものだから、うん、行政も把握できてないわけです、うん、でそれを連絡したくてもその電気通信止まってるわけですよ、
うんうん、
でせめて電気があれば、
まだね、
スマホを充電して、うん、そしてメールかなんかやることもできただろうけど、うん、実はそれもできないっていうことでなのでたまたま私らがその行ったところはその SOS をそのどっかの広場に石かなんか並べてでそれをたまたま 見つけてくれたヘリコプターかなんかで伝えるっていうだから本当に切実な切迫した状況でそれを考えてらっしゃったんでで分かりましたじゃ あの私らで連絡できる分はとりあえずやりますっつってまず私とその防災士の方でそれぞれにそのツイッターで発信をしてで後から分かってきたんですけど地元 その行政にこんな情報がありますよっつって連絡してくださった方が複数いたみたいです、うんうんうん、なのでおそらくその、氷川町吉岡って地区なんですけどそこの場所は行政の方はもう分かってくれたと思うので、うん、何らか の手立てはできたと思います。であそこにはうちで撮った映像にもちらっと映るんだけど白玉屋新三郎っていう熊本でかなり有名な白玉団子の白玉粉を作ってるテレビ CM とかラジオなんかにもよく名前が出るお店があってそれが映ってるんで あそこなのかっていうことを分かってるんで
しょ
う
ね。
でまあまあ少しは役に立ったかなというふうに今は思ってるところです。でまあイオンモールでは、まあ、爆発によって、まあ、7人の方が亡くなったと。で全員が専門店の従業員で、でその中の、まあ、オンワードっていう会社のから来てる人が、まあ、何人も、まあ、女性の方だと思うんですよね。若い方22歳の女性の方とかもいらっしゃったようですけど、うん、でその人たちが会社の命令でもう一遍中に入ったっていうんですよ。
それなんでですかね。
その売上金をね金庫に納めろっていうことだったらしいんですよ。だから一回外にみんな出た時に金庫に納めなきゃいかんっつってお金をその売上金を多分持ってそのもう一遍入ったわけです。でそこでそのちょうど爆発が起きちゃったと。なの でそれに対してこのオンワードは、
ね、爆発すると思うもんね。でもね
まあそれもそうだけど、うん、オンワード側としては今のところノーコメントを貫いてるんですよ、うんうん、これその会社ってのは 広報がまともに機能してないダメ会社だなと
っていうのが分かったってことね、今のところで、うん、
で、でそもそもですよ、その戻れっていう、なんで外に逃げたのかっていうのがまずそこからイメージ膨らませないというか、戻っちゃダメでしょ、
うんうん、
ええ、戻っていいっていう判断はじゃあ誰が出せたのかと。だって多分そのオンワードの誰か偉いやつが、
お金やっぱあれですね、
いや金は大事だけど、
うん、
大事だけど、
そっちを目がくらんだってこと
ですか。いやいや、そのまずこの人がその人がやらなきゃいかんのは、果たして戻っていいのかって話ですよ、その、うん、外に出ろというのが基本なんだから、う
ん、人命ですもんね、
うん、で、あの今お金持ってるんだったら、そう、多分それ大事だから何人かで固まって管理してくれと。でそのうちあの会社から誰か派遣するって何でもいいや、そのあの行ってもらうから、それまでちょっとそこであの、ま、のお金守っといてくれって、それはまだ分かるよ。
それは戻って
金庫に入れろっていう、そのねイメージ分
かんないですね、うん、
もう私では考えにくい。
お金は手に持ってるわけだからですね、
うん、バカなんじゃないかっていう、
まあ、まあ確かにね。
で
行動、
その爆発が起きなかったとしても余震とかいろんなことがあるわけで、うんうん、建物から出るってことが基本なのに、うん、戻れっていう判断をしたってことはもう明らかにこれは人災 で、
うんうんうん、
でそれは叩かれていいと思いますよ、うんうん、それは事実ならばね、
うん、
で他の例えばあの今回揺れの、 あの揺れ幅でいうと10年前の地震よりも横揺れのその揺れ幅は大きいんですよ、
うん、
なのでいろんな映像を見るとあのトラックが飛び跳ねてるような映像だとか、
うん、
あのいわんや電気機関車がひっくり返ってるわけですよ、ええ、こやつは重かですよ、
うん、
あのなかなかそんなひっくり返るようなもんじゃないですけど、よっぽどだったんだなということです、うん、そしてやっぱり断層が活断層がこう表にボーンと出てきていて、高速道路だとかあるいはその、まあ、鉄道の線路とかもぐにゃぐにゃになってる場所があって、でそのある映像なんか高速道路走ってるトラックのドラレコの映像だけど、揺れ始めて目の前にそ の、 こ の、 その断層 の、 その要するに道路がボコンってもあの
盛り上がってね、
そこに急ブレーキかけて突っ込む、あのまあ間一髪止まってるんだけど、そういう動画とかもあります、
はい、
でまあさまざまな影響が出ていますが、まあ熊本でいうとまあ最近有名な TSMC、ここはあれですね、地震がいつも来てもいいよねって、もうその耐震免震の技術を多分やってたんだと思いますよ。もうすでに第二工場だとかの建設工事も再開してるし、
はあ、
一時的に生産停止にはなってるけどすぐに復活するみたいですね。で他にもいろんなのありますけど、まあ今のところ食品関係でいうと、サントリーの熊本工場が生産停止している、
うん、
メルシャンの、八代工場が生産停止、
うん、
で小池屋熊本で作
ってるの？そう、私びっくりしたです。
小池屋の
あんだ小池屋の工場がと、
ポテチかなんかですかね、
うん、
で阿蘇工場が生産停止していると、はい、いうことで、熊本市内でもコンビニエンスストアとかで食品を中心に品薄状態が続いていまして、でまあこれは徐々に復活しつつあるんですけど、やっぱ一番大きいのはそのライフラインというか、その高速道路だとかが寸断されているということで、うん、でその熊本から北、要するに福岡の方向に関してはもう
大丈夫
なんですけど、
下ね、
鹿児島とかから、うん、実はそのまず一番最初にスーパーで見て回っておっと思ったのは肉が全然ない。
肉
っていうのはやっぱあの熊本もそこそこ畜産県ですけど、やっぱ鹿児島は非常にあの一大生産地でしてですね、
うん、
鹿児島から鶏肉とかですね結構入ってきてるんですよ。でそれがあの一気に入ってこなくなっちゃって、
うん、
私あのあそこのなんだっけあのイオンのあのマックスバリューってスーパーがあるんですけど、
はい、
あそこに行くと大抵あの鶏刺しが売ってあるんですよ、
うん、
で鶏刺しでビールでも飲もうくらいのつもりで見に行ったら鶏刺しどころか鶏肉すらないという、で全然ないですね。であのその他のものは結構あります。であと不思議だったのはやっぱり、ね、コンビニがあの品薄になったのはあの軒並み近くのスーパーが 営業を途中で打ち切ったみたいです。例えば夢タウン夢マートとか、なので、あの地震の直後だからもう夕げの支度をしようかっていうところじゃないですか。その時にその台所を直撃してるわけですよ。だから今晩の晩飯のおかずが何もにゃーって話になって、で慌ててコンビニに殺到した状態になったみたいです。近くの特にスーパーの近くのコンビニはすごかったらしいですよ。で、で普段売れないようなものまでやっぱり一気に売れてるわけで、それ面白いって言ったら変ですけど、例えばよ、ポン酢。
あー、なるほどね。
ポン酢なんかコンビニで買う？
買わない。高いもん
ね。
よっぽどなんかね、切れて作って、あーなかった、近くで買おう
って、もうあるいはもうどうにか何でもいいからここで買っちまえっていう時だと思うんだけど、だ
あ
ん
まり緊急を要する時しか買わないですね。で
売れたとしたってさ、日に1本売れるか売れないかぐらいの話じゃないの。
それが全部なくなってるってこと。
全部ない、調味料の棚。
そうでしょうね。
だから今日ちょっと料理しようと思って醤油が切らしてるから醤油買わなきゃとかって思って、それ売ってないから、じゃあコンビニにはあるじゃんと思って行ってみたら、そこで買っちゃうわけでしょ。だから普段売れないものが一気に売れてるっていう、この
変な現象
が起きてたんですね。なので、あのだから熊本市内はその直接の被害というものは非常にこう、あの小さいわけですよ。その人的被害というのも、あるいは建物に対する被害っていうのもやっぱあの小さいですね。まあ、熊本もその北側と南側でだいぶあの色合い違うんですけど、まあ、こっちこの ISS があるのはあの東区で、まあ、割と北側の方なんで、まあほぼほぼないですよ。この ISS での被害というのは、ひび割れが何箇所があるんですけど、それは10年前 の、 あの地震でのひび割れ で、 であとは靴箱が落下しているというのがあるんですけど、あれはもともと立て付けが悪いというのが今回露呈しまして、それはこれじゃダメだなと、まああれを直さないかんですけどね。まあというような、特に大きな被害は起きてないです。ただしやっぱりその台所を直撃していると、だからそういう生鮮品だとかが入りにくくなっていて、でしかもそのコンビニにまでお客さんが殺到するという状態が起きているということですね。だからまあ影響がゼロってことはないです。ということで、今日は、特別編ということで、前半は令和の代表選について、で後半は、この熊本でのこの地震について、まあお話をしてきたわけですけれども、あなたの家の冷蔵庫はちゃんと中身入ってますか？
入ってます。
あ、そうですか。
だいたい私が1週間分 の、 買ってるんですよね。
あ
で肉とかも冷凍してるし、
昨日そのスーパーとか何軒か回ったんですよ、はい、で例えばドラッグストアコスモス、
はい、
全国展開してますけども、まあそこはいろんな生鮮品とかも扱ってるわけですけど、はい、一家族3本まで、うん、飲料水、ペットボトルのお茶とか、で3本だったかな、まあ、店によっては5本ってとこもありましたけど、やっぱだから親子で買い物に来てた若いお母さんとちっちゃな子供さんが、うん、まあね、なんとかちゃんあなたもこれを持ってねとかって、その 1.5 リットル入りだかのペットボトルをこう大層に両手で抱きかかえていく姿とかを見ましたけどね。だからやっぱその飲料水の確保っていう部分はまあね、本当この暑い中ですからね、切実っちゃ切実なわけですよ。幸い熊本市は水道が生きてますからね、うん、
あと電気も水道も、
ね、ライフラインに関しては特に大きな影響はないんで、
だから前回の地震に比べてる熊本市はまだ幸いね、
うん、だから時折やってくるその余震がね、うん、びっくりされるぐらいで、今のところその本当に大きな影響はない、
うん、
それと、まあ、今回の地震が先ほども申し上げたように、まあ、夕方4時過ぎの発生だったので、まあ、その晩飯 の、 準備にそのダイレクトに影響はあったと。それと
帰宅難民がすごかったですね。
帰宅難民はそうですね。だから会社が即その帰宅を命じてる会社はまだいいんだけど、もたもたしてた会社なんかは
もう帰れないとかね、
バスやら路面電車やらみんなも止まっちゃう状態
で渋滞も多かったから帰り着くまでに時間かかったとかね、
まあだからそこら辺はちょっと教訓になって、だから前の地震は で夜ね、その前身が9時台、うん、そして本社が夜中だったですから、うん、だからちょっとね、あのまあ教訓になってなかったのかもしれないですけども、まあでもこれからまだその大きな余震が来ないっていう保証はどこにもないので、まあ私はむしろ来るんじゃないかというふうにまあ見てるわけですけれど、まあともかく、これ収録しておりますのは本日8月1日土曜日の現在時刻17時5分ぐらいなんですけども、まあ一応まあ今日一日熊本で、張り付いてここの ISS に原本現地、取材本部を設置した状態で、番組をお届けしておりますが、まあこのまま収まれば明日一応一旦新大阪の MLS に戻ろうと思ってるんですけど、ね、戻ろうと思った時にズドンと来たりするとですね、またしばらくいなきゃいけないということな、大変なことになるんですけど、さあどうなるでしょうかということで、さあお届けしてまいりました QIC、 今回は特別編ということでお届けをしております。CM 抜きでお送りをさせていただきました。まあこちらこの ISS から、あとはこのあと、まあこれ8月1日土曜日ですので、このあと、IBB ジャーナルサタデーを生配信、そして、ミッドナイト前島を生配信ということで、お送りしていく段取りになっていますが、今から準備をしてにはいかんという状況ですね。で、まあともかくね、こちら熊本では木田上優子、イペリット上田、そして阿波ひろこ、この3人がまあ現役パーソナリティで頑張ってくれてるわけですけども、それぞれまあ無事であると。でさらにまあ、OB、OG でいうところの、例えば、マウナケア、シオンとか、まあ、皆さん元気でやってらっしゃる立花幸恵さんもそうですね、ということで、で立花さんのところはなんかあの旦那の実家が真っ白なんですけど、そこがひっちゃかめっちゃかで大変だとか、あと親戚の、あの親戚だか実家だか の、 あの家が天草にあるので、それもなんかしね、あの片付けに行かなきゃいけないみたいな話をしてくれてます。まあともかくあの体っていうか人命というか、そこら辺の部分では皆さんその特に問題なく怪我なく過ごしておりますんで、どうぞ皆さんご心配なく、よろしくお願いいたします。そしてまあこちら熊本の地震のいろんなの義援金とか送りたいなと考えている方、ぜひですね、あの熊本県が開設している募金の受付の窓口がありますんで、そちらの方へどうぞ。いろんな政党だとか、あるいは企業だとかマスコミとか、そこら辺がやってるやつは中抜きがありますから、これはもう確実に届くのはもうそういう行政のやつですから、そちらの方に送っていただきたいと思います。そしてさらにそれでも まだ余裕があるよっていう、そういうお金持ち、素敵なお金持ちはぜひ IBB にもぜひそのお流れを送っていただければありがたいと思ってます。もういつでも動ける状態で、私らはこの地震、もちろんこれは熊本県だけじゃありません、今後どこでどういう災害が起きるか分かりませんが、そこに、向かいまして、そこから現地からマスメディアが伝えない埋もれた情報などを、伝えたり、いろんな取材活動を展開するつもりでおりますんで、どうぞ皆さんそれを支えていただければありがたいなと思ってる次第でございます。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、その募金口座とかはうちの IBB の、 ツイッターアカウントですとか、あるいはゲステレの番組の概要欄などに、書いてありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このまま収まってくれればいいんですけれども、本当にこの暑い夏ね、揺れがまだまだ続いている熊本地方、今後もまだ予断ができない、予断を許さない状況です。ということで今日はこちら ISS から榎田信也門と
平上優子でした。
はい、お送りしてまいりました。それでは来週は大阪からやれるでしょうか。ごきげんよう。